高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判が始まった。先週は東京地裁の第1回の裁判員裁判についてお話をしました。もう少し続けさせていただきます。これまでも言われてきたことだけれども、改めて私たちの目の前に現実化して大変な事態になったということを私自身痛感するところです。この国の裁判の歴史の中で民衆自身が民衆を裁く、裁かれる側の論理で言えば、市民が市民自身に裁かれる、そういう初めての裁判ですね。みんながあれは悪いやつだとか、あれはもう無期懲役になってほしいとか、そういうことをその茶飲み話や床屋談義で言うのとは違って、市民自身がその判決を言い渡す側に回る。その重さを裁判員になった人たちだけではなくて、裁判を見つめていた市民自身も改めてずしんとその重さを感じたのではないだろうか。裁判員制度の目的何なのか、司法を良くするのだとか、市民が司法に参加するのだとか、美辞麗句が並べられたけれども、その実態は大変に重い、いやもっと言えば重苦しいものであるということをみんながひしひしと感じたのではなかっただろうか。やっぱり結局これは裁判というものをみんなに教え込むための勉強なのだ、司法教育なのだということを感じたのではないだろうか。ある裁判員は裁判の途中判決を前にして夜泣いたと発言をされました。なぜ一刑事事件の判決のあり方について市民が涙を流しながら参加しなければいけないということにされるのか、その疑問に対する答えは今私が申し上げた市民に対する教育、司法教育、あるいは裁判活動という司法の役割に対する役割に向けた動員、そのことにあるのではないかと思います。実際裁判長はリードしているようにあまり思われないよう最大限の配慮をしながら大変なリードをしたというふうに思います。裁判員の質問発問はすべて裁判長の要請、私の印象で言えば強い要請で行われたものだと思います。そしてその結果は被告人を重く処罰する方向に向けた裁判員の質問は判決に反映したと言えると思いますが、さてどうだろうかという疑問に関わるような裁判員の質問は全く判決に反映しなかった。亡くなられた被害者の息子さんが被害者の性格に関して強い性格だという趣旨のことを警察の調べの中では言っていたけれども、法廷ではそういうことを言わなかった。警察ので取られた調書の中に書かれている被害者の強い性格、言葉通りではありませんが、それは今日の話と少しずれるように思うがどうなんだろうかと、こういう疑問でした。これは場合によっては 聞きようによってはと言ってもいいですけれども、被害者がこの事件の誘因を作ったのではないかという弁護人の主張、弁護側の主張に資料になる話ですね。調書に書かれている被害者の息子さんの説明の通りであるとすれば、もしかすると被害者は被告人を挑発したということが言えるのかもしれないと、こういう問題に結びつくような裁判員の質問でした。で、自分はその点について記憶がないというようなことを法廷でこの被害者の息子さんおっしゃったんですが、判決は被害者側がこの事件の誘因を作ったのではないかという弁護側の主張に対して一切それを受け入れなかった。裁判員のその点に関する質問がどのように反映したのかしなかったのかということについても全く不明のままで終わっています。市民の声が司法に反映する、それは被告人を重く処罰するという意味においてのみ反映をしたと言えるのであって、裁判所の暴走、裁判所の思い込み、そういうものを市民が参加することによって是正をしようという方向で市民の声が裁判に影響したかというならば、それは全く何もなかった、全く何もなかったと言わなければいけないと思います。それからもう一つ私が気になったことがありますね。いろいろたくさんある中のいくつかだけをお話しするんですが、被告人が119番救急通報をしなかったのはどうしてなのかということを尋ねられた裁判員がおられた。被告人は当然119番をすべきだったのだろう、してもよかったんじゃないか、こういう、まあ、いわば見方に立った質問のように感じられましたが、さて殺人事件の犯人が犯罪を犯した後に被害者の救護を求めることが当然のことになるか、その問題については弁護士としての私はそれは普通ないだろうと思います。交通事故のドライバーが怪我をして倒れている人がいるときに救護報告をしないで立ち去るとひき逃げと言われますが、交通事故でも救護しない、報告しないということを問題にする道路交通法の規定は果たして妥当なのかどうかという議論さえも実は以前にあったのですね。今はこれはもう当たり前のことになって、ひき逃げをするととても重い処罰になるように法律も変わっているのですが、さて人を死亡させるという意思を持って死亡させた者がそのことについて死なない前に、もしかすると絶命をする前に救護の機会を捉えて救護させるようにしなくちゃいけないという理屈は殺人犯に期待できるかということですね。市民感覚の中にはそういう法律論を抜きにした感想に走ってしまう方がいることはよくよく私たち日常的に分かってますけれども、裁判長は法律家ですから、そういう議論が出たときにそういう議論はどうなのだろうかということが評議の場などできちんと整理されただろうかということを私はかなり疑問に思ってます。黙ってたんじゃないか、何も言わなかったのではないか、つまり素人は素人だから仕方がないことですけれども、議論は法律家としては通すことのできない分野にもどんどん入ってきてしまいます。それをきちんと説明をし、そして考えの違いを分かってもらうということをもし丁寧にやろうとすれば、それこそ3日や4日で 裁判ができるわけもないということになります。そのことを示していたのではなかったかという気が、この119番問題に関する裁判員の質問に私が感じたことです。どうしてこの被告人がこういう犯罪に走ったのかということについて、きちんと調べきった裁判ではなかったのではないかということについて、早くも裁判直後に新聞に投書がありましたね。10日の朝日新聞の声欄には、検察主導の裁判員裁判に疑問と題する投書がありました。結果的に検察側の証言だけを聞かされて判決を出したことになってないか、被告人の供述がほとんど無視されたことにそれがつながったのではないか、もしそうだとすれば公正中立な裁判だったとは言えないのではないか、こういう疑問でした。私も全く同じ印象を持ちます。しかしながらそれは今回の裁判がそうだったということに なるのではなくて、それだけには終わらなくて、裁判員裁判というのは本来的に検察主導の裁判になってしまうものだということなのだと思ってます。それは裁判ではない、本来の裁判ではない。やはり裁判員裁判は絶対に廃止するしかない、その結論に私は到達します。皆さんはどのようにお感じになられたでしょうか。今日はここまでにしましょう。